今週はね、ちょっとね、ゲームしかしてないんですよ。ね。急にね、ゲームとかね、言わないでね。タイトルだけをね、ちょっと、口走りそうになりましたけどね。そんなことはなく、Xbox のね、Xbox 360の、ロストオデッセイっていうね、ゲームがあるんですけど、ま、ひたすらやってるね、これをね。今、ディスクがね、4枚組なんですけども、ようやく4枚目入りましてね、合計で今多分30何時間 ?5、6時間かなやってるんですね。まあ、本当に、ね、もう、本当に毎週言ってるけど、そろそろ30ね、目前だけどもね、朝から晩までずっとロストオデッセイね、やっちゃってるよっていうね、感じで今日もね、そんな僕がやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。そうなんですね、ちょっと今ね、生で聞いてくれている人にはね、わかるかと思うんですけど、ちょっとね、初っ端ねトークよくどうしていいかわかんなくなってね、開始早々すぐに中断してね、仕切り直すというね、ことしてしまいましたけども、いや、まあそんなんでね、ちょっと、まあ、することはないわけではなくてね、まああえてゲームを楽しんでるね、本当に夏休み、学生の夏休みみたいなね感じでね、ずっとクーラーの中でねゲームしてるんですよね。まあそろそろ終わると思うんだ、あと10時間ちょっとぐらいでね終わると思うんで、その後は、ブルードラゴンね、こっちに移りたいと思うんですけど、やっぱりね、前にファイナルファンタジーの新しいのね、プレイステーション3で出ましたけど、結局あれ買わなかったんでね、でもなんかそれっぽいね RPG やりたいなというところで、で出てきたのはね、やっぱしロストオデッセイ、まあ、作ってる人はねほとんど一緒なんでね、ファイナルファンタジーとね、いや面白いんですよ。もうここまでやってくるとね、普通にファイナルファンタジーだよね。違和感ないね、これファイナルファンタジーだよって言われても違和感ないぐらいのね出来かなと。普通に良かった頃のファイナルファンタジーをねやっている気分で楽しくやってますからね、ちょっと終わってしまうのは名残惜しいですけどね。まあそんな日々を過ごしつつ、まあね、バイトもね別にまだ決まってないですから、でもなんかちょっとね2週間ぐらい前からね、いろいろと、まあ肩の荷はまだ降りてないですけど、気持ち的にね少しなんか楽になったというかね、ということで時間をねちょっとうまく使えてるというか、罪悪感なく時間を使えてるっていうのはあるからね。もちろんゲームだけじゃないですよ、ちゃんとやることはやりつつゲームですからね。まあそんなんでね、そんなんかな今週ね。でさすがにまずいとね、やることやっててもね、その他やってることはゲームしかないんじゃ、それじゃ困っちゃうんで、何かしないといけないっていう風になるのはいつもね週末でね、まあ土曜日なんですけども、昨日ですね。で、何をしようかなっていうところで、前々から言ってたね、リーブ21でシャンプーを買うっていうね、そういうノルマがあったんですけど、でちょうど21日だったんで、でリーブ21のホームページを見てね、で通販もあったりとかするんだけど、やっぱ直接買いに行った方がいいのかなと思って、で通販見たらね、なんかキャンペーンで買おうと思っていたシャンプーとコンディショナーのセットが本当は1枚なんだけど、これが 30% オフで7000円だったのね。これは安いなと思って、通販だとやっぱり少し時間ね届くまでにかかるから、じゃあ直接取り行った方がいいなと思って、で最寄りのリーブ21電話して、で前にね初詣実感コース受けたことがあるんですけどつって、そんなことをちょっと喋りつつ、で直接買いに行きたいんだけどもって言ったら、でも あのね、今日リーブ21の日、なんか1日は多分1がつく日はリーブ21の日でちょっと安く買えるんだけど、その時 10% オフにしかならないって話でね、だから通販で買った方がお得ですよって言われたんで、分かりましたっつって、で通販でね、まあ買いましたよ。お金ないですけどね、ちょっと手元に現金があるとね使っちゃうんですよね本当に。まあとか言って通販だからね、クレジットカードでね一括決済ですけども、だからでも前々から言っててこんだけ欲しいっつってて、もうこの髪の悩みのせいで外に出れなくて、だったら7000円ぐらい安いもんですよとね、3ヶ月ぐらい持つしってことでね、でリーブ21ね、念願のねシャンプーとコンディショナー買って、まだ届いてませんけど、まあ来週ねラジオする時ぐらいまでには髪の毛がふさふさになっているんじゃないかなとね思うんですけども、でようやく買ったと。でなんかでももっと何かしないとね、最近そのラジオに対してそのもうちょっとアグレッシブ感がなくなっていると、なんだろうね、今週考えたこと、今週なんか気がついたことぐらいの話をずっと してるようなラジオじゃダメだと、やっぱり体を張ってね行かないといけんということで、なんかしなくちゃいけないと思ったんだけど、まあそうそう出てくるわけはなくね。でもただその先週ね、まあ先週ってわけでもないけどもね、まあその話は後でしようかな。まあおっぱいなんですけどね、結局何が言いたいかって言うとおっぱいなんですけど、おっぱい揉みたい挟みたいねってことで、まあ、常々僕おっぱいが好きなんですけども、ね、風俗行ったとしても、まあ、パイ釣りだけをしてほしいと。でちょっとね考えたんです。なんだろう、オナホールとかってあるけど、おっぱい、おっぱいにチンコを挟むものはないのかね、疑似おっぱい的なもので、でちょっと探しましてね、いいのがありまして、おっぱいメロンっていうのがねありましてね、おっぱいメロン、アマゾンでね注文してしまいましたね、金額の方とかは、途中コーナーでねやります。コーナーで久しぶりにね、オナニー最前線ね、久しぶりのコーナーですけどね、の、まあ、前編ということでね、来週使ってみた後編をねしたいと思うので、今週はちょっと情報だけのね、前編ということで、でちょっとおっぱいメロンを買ってしまいね、でまだだと、まだ足りないと、何かしないといけないっつって、普通に正直ラジオのためというよりも俺の人生のために今週本当何もしなかったなっていうんだと、ちょっと気がめいっちゃうからっていうことでね、でそうだ自転車乗ろうと思ってね、で自転車乗って、で目的地はね別にどこでもいいんですけど、うち、まあ、埼玉市某所なんですけどね、だいたいバレてる気がしますけど、でそこから、ちょっと遠くなんですけど川越っていうところがあって、小江戸ね、わかんないけど、駄菓子横丁とかってあるっていうね、まあ、埼玉県民ぐらいしかわかんないんだろうなね。でそんなんでね、まあ、川越ってところがまあぼちぼちの遠さにあるから、じゃちょっと川越行ったことないし、まあ、あるんだけどね、電車で1回だけ行ったことあるけど、それ以外ないから、だからちょっと自転車で行ってみようと思ってね、で家でちょっとルートを確認したら、片道 12、3キロだったから、往復で25キロぐらいかということでね、ちょうどいいやと思ってね、だからだ、うん、そうだね、前自転車でちょっとね通勤してる時はね往復で15キロぐらいのところ行ってたので、まあ言ってもっていうね、25キロだったらちょうどいい肩慣らしというかね、最近全然運動してなかったから、あえて運動するっていうね意気込みで やるんだったら25キロぐらいちょうどいいかなと思って、で走り出したんですけども、まあ言っても6時ぐらいかな、うん、で行っ あ、夜だよ、夜のね6時ぐらいに出て行って、で迷いに迷ってね、全然方向がね分からなくてね、なんかうまく iPhone とか使ってね駆使していろいろとやったんだけども、うまくね方向感覚がないらしくてね、まあ標識を見ながらね川越の方をね進み、でも標識、パソコン大丈夫か、止まったぞ、はい、標識を見て走っているとさ、どうしても車優先の方向に走っていっちゃうから、途中ねバイパスっていうの、もう車がね100キロとか普通に本当は違反ですよ、違法行為ですけども、100キロとか出してる車がビュンビュン走っているような道路ね、それのね脇道をね自転車でかっ飛ばしたりとね、ちょっと危なかったね、死ぬ死ぬって言いながらね自転車こいだりしてね、誰もいないですよ、そんなところに自転車もそれこそ原チャリすらいないところでね、もう爆走ですよ、30キロ、常に30キロオーバーの、ね、スピードで走り抜けて、で、まあ、川越ねせっかく行ったからちょっと美味しいねラーメン屋さんがあるっていうことでね、なんて名前、ガンジャっていう名前なのかな、頑固の頑に物、何物っていうものなんですけど、でガンジャって思うらしいですけど、でそこがね有名だってことでね、で着いたらちょっと食べたいなと思ってね、で川越着いて、でうろうろしてね全然見つからなくて、で何分ぐらいだろうね、結構探してたんですけど見つからなくて、また調べたらね、なんか16時半でねお店は終わってるらしいねっていうことで、もう着いた時には21時ちょっと前ぐらいだったから、あーと思って、こういうね爪の甘さがあるよねと思ってね、でよくわからないけどまあ帰ろうっつってね、飯も食わずにそのまま帰って、で途中でねバイパス沿いにあった大衆食堂ね、もうここでご飯を食べて帰るというね、何しに行ったのかちょっとわかんないですけど、まあ運動しに行ったということでね、いや本当にまあねちょっとこれを機にねしっかりと体をね鍛えていこうかなと思ってます。最近ねこうやって食生活変えたり規則正しい生活しようとね、思ったりね、行動してないですけど思ったりねしてるんで、だちょっと筋トレ、まあ自転車週末土曜日にまあ 4,50キロはちょっと走ってね、どっか行って、でチャリ漕ぎながらバームを飲んで、で帰ってきたらプロテイン飲んでね、で今押し入れの奥からね、なんだあれコロコロ腹筋コロコロみたいなあるでしょ、わかるかな、何腹筋コロコロ、腕立てみたいな格好しながらローラーみたいなコロコロでなんかギッタンバッコンみたいなするやつね、あれでまた腹筋ちょっと鍛えようかなと思ってね、もうねダメよ、出会えない、これじゃいつ出会ってもやっぱしいい体にね常にもうそのコンディションはね整えとかないといけませんから、男としてということはやっぱしもうこれ腹出ちゃダメなわけですから、多少腹筋割れてる状態をキープしてればいつ女が抱いてっつってきても対応できるわけですから、そういうところがねちょっとね今年の夏彼女できなかった理由のね要因でもあるから、あと家出なかったのもねニキビがあったのもハゲてきたのもいろんな要因ありますけど、まあそんな感じでね、生きてますというね、今週やったこと報告会ですけども、どうでもいいよね俺が今週やったことの報告会ね、毎週毎週でもいいんです、もうねこのぐらいですからね、でまあそんな感じでね、今日も23時、まあ、5分ぐらいだったかなから1時間ぐらいねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、対してね今日はなんだろうな、みんなになんか聞きたいことっていうのもねあれなんですけど、まあ後でねおっぱいメロンの話をするので じゃあみんなのね好きな、おっぱいのサイズ、何カップが好きかね、これお便り募集しますね。あと理由もなんかつけてね、うん、こうだから D カップみたいなね、教えてください。で、お便りね、まあ、別にこれのお便りじゃなくてもいいんですけども、お便りをお待ちしてます。掲示板の方でね、童貞ネットとね、ググってもらって、ホームページありますから、ここの掲示板のところに、ラジオ用スレその2というところにね、何か書き込んでいただければと思いますし、メールの方でもお待ちしております。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、こちらまで、お便りお待ちしております。じゃあ、今日もね、まあなので、まあ今日はコーナーとしてはね、まあ途中に、そのオナニー最前線、ね、オナニー最前線って何よって話もありますけど、まあっていうコーナーがありますから、まあ今週はこのぐらいかなコーナーね。まあそれでもいいんじゃない、徐々にね、徐々に増やします。ね、先週ゼロでしたから、もう徐々に増やしますけど、やっぱりね、みんなからのおはがき待ちのコーナーはやっぱりちょっと不安定というかね、来るとき来ないとき、まあ、来ないときばっかりですから、やっぱしこっちから発信できるね、俺の頑張りだけで賄えるやっぱコーナーをね、やっぱある程度、入れ込んでいかないといけませんから、またね今週はこれで、また来週もね一個ずつぐらいね復活させつつねやっていきたいと思っております。じゃあちょっとねお便りも読んでいこうかなということで、今週もお便りねいただいております。ラジオネーム桑田さん、前回は失礼いたしました。他のラジオと混合してパルさんが熱心な西武ファンだと勘違いしていた KK こと桑田です。しかし意外にもパルさんがライオンズファンだと知って嬉しかったです。涌井投手は好きな投手です。大胆な投球と得意のナックル、決め手のスローカーブが沢村賞へと導いたのでしょう。何よりも威風堂々とした言動が魅力です。他にはオリックスの、宇都宮選手や、小手川投手、外国人では近鉄時代のアバロン投手が好きでした。周りからは玄人好みだねとよく言われます。いつも謙遜していますが、パルさんは女性のキャッチャーミットはお好きですかと、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょこちょこおかしなことが入ってますよね、いつもね。まあそんなね、もう KK こと桑田さんなんですけども、 KK ってもう桑田清原の KK なんで、清原どこ行ったんでしょうか。でね、まあ僕はあまり野球はね最近見てないからあれですけど、高校野球がねちょうど終わりましてね、いやいい戦いだったんじゃないですかということでね、またやっぱねなんだかんだでね投手戦というかねは楽しいよね、ほんと。まあ、僕ね松坂世代ですから、松坂の伝説的なねやつはリアルタイムに見てね、こいつ同級生かよと思ってうんざりしてましたけど、まあわかるでしょう、おそらくね高校3年生でしょとかね、そうすると今ラジオ聞いているねリスナーの人で高校3年生とか受験生いると思うんでね、まあそういう世代って言われるんでしょうね。全然投手の名前が出てきませんけど、ひふみ投手はわかるんですけどね、もう一人がねわからない、なんだっけ名前ね。でもそうやってなんとか世代って言われるわけですからね。で、あいつらはね、年俸1億円なのに俺はみたいなね、そういう劣等感にね苛まれること必死ですからね、まあ、しょうがないということで。でね、あと最後にね桑田さんの方から、パルさんは女性のキャッチャーミットはお好きですかっていうね、お便りありましたけどね、ファーストミットですかね、うん、形的にどういうことでしょうかね。いや好きですよね、好きです。まあ、むしろ ねえ、そう考えてみるとさすがにしませんけどね、もう僕もいい年なんでしませんけど、正直ここのね女性のキャッチャーミットが好きか嫌いかって話を中学校の頃にされてたら、あれキャッチャーミットでもオナニーできるんじゃないかっていうねところに多分気づけたんじゃないかと思うんですけど、残念ながらね気づけなかったですね、あの頃はね、うん、キャッチャーミットは、まあ、もうファーストですよ、ファーストミットですよ、いやキャッチャーミットだな、キャッチャーミットでオナニーしたことある人ねいるんじゃないでしょうかね、いたら冒涜ですよ野球に対するね、まあ、白球を追ってる感じですけどね、ね夜のキャッチャーミット、もうよくわかんないんでいいんですけどね、僕はあのキャッチャーミットよりもねあのメロンの方が好きなんでね、うん、まあいいです、メロンは後々お話ししますということでね、お便りありがとうございました。あとラジオネームハミチンさん、パルさん、まだ FX やってたんですね、さすがに懲りてもうやってないと思っていましたが、やはり破滅型ギャンブラーなのでしょうか、悪いことは言いません、どうか早く仕事をしてくださいというね、お便りいただきました、ありがとうございます。やってますよ、やってますよ、今週もロストオデッセイやりながらチラチラとね、FX ねチャートを見てますよ、今週も爆裂負けましたよね、おかしいなと思って一時ちょっと取り戻したんだけどなと思ってね、また結局一時ね13万円から始めてでガンガン減っていきましたけど、その後にね、途中終盤ねプラス2万5000円ね、追加入金してね、結局全投資は今回のやつで15万5000なんですけど、うん、今3万円しかなくなってるんですよね、その追加投資もすぐ返すから、すぐ返すからちょっとだけ貸してりっちゃうんですね、りそな銀行に頼み込んだんですけど、なぜかね残り3万円しかないので余力が5000円、本当はね引き出さないといけないですから、2万5000円は何をやってるんだとね、一時先週5万円あったんですけどね、どうしちゃったんだろうなっていうねことです。まあ今週もやります、多分バカだね本当にね、お金のあるやつがねそういう投資ってのするべきですから、お金がないやつはもうひっそりとね、ひっそりと昔話題になったねゲーム、やってなかったゲームをね中古屋で980円で買ってやるっていうね、そういう行動をね取るしかないと思います。ロストデッセイは980円でしたね、いいですよ、4枚組であんだけ名作でね980円ですから、まだやったことない人ね、 Xbox 持ってる人はねぜひやったらいいんじゃないかと思いますね、 FX よりもね、うん、Xbox ですよ完全にね、それがお金のね有効な使い方ですよ、時間がね有効に使えませんけどね。さあじゃあもう一個お便り読んじゃおうかな、ラジオネームケロシさん、パルさんこんばんみ、先週は伊豆でのんびりしていたらラジオ聞き逃したケロシです、いやー日中の暑さ半端ないっすね、仕事で肌疲れてたんでメンズTBC でケアしてもらってたんですが、毛穴から角栓っていう油の塊がポロポロ取れて楽しくなっちゃいましたよ、やっぱりプロのケアって違いますね、鼻とかほっぺたが女の子に負けないぐらい柔らかさになりましたよ、ニキビの原因になる汚れもスッキリなのでパルさんもぜひ試してみてください、それではラジオ楽しみにしてます、チンチンマンマンとピュートピューというねお便りいただきました、ありがとうございますね、チンチンマンマンとピトピが普通になってますね、全くねいいことですね。で、メンズ TBC 行ってきたということでね、いくらぐらいするんでしょうね、でも俺行けないよメンズ TBC とか、多分ケロシさんがねそうやって伊豆でのんびりねしてるような人種だからね勝ち組ですよ、伊豆でのんびりしてられる人間っていうのは、 だからメンズ TBC にも行けますけどね、何にも毎日することもなくエアコンのね下でロストデッセイをね、暗い部屋でずーっとやって、で片目の方ではねパソコンで FX のチャートがね動いていて、で全部マイナスになっていて、そんなねでハゲてる人がメンズ TBC 行けるわけがないんですよね。まあ行ったらね、またラジオのね僕もそういうレポートができるから行きたくなっちゃうね気分はありますけど、さすがに行けないよな、挙動っちゃうもんね。童貞こじらせた人はねちょっとメンズ TBC 行けないだろう、おかしいだろ本当に。秋葉原とかね、僕も秋葉原は行きませんけど、でも秋葉原人種なわけですよ。そいつらがメンズ TBC 行ってたらどうするって、プギャーでしょ。でも店員さんとかももう裏でクスクス笑ってるわけじゃない、来たぞと、やばいやばいね。だからちょっと行けないですけど、ちょっとね安かったらね、体験しにね行きたいかなとね思っておりますね。ちょっとねニキビにもねいいということで、どんだけお前ニキビに負けてるんだという話ですけどね、今週ちょっとはねまた良くなってきたから、まあ言ってもちょっとなんていうの、出来物できてるぐらいの、うん、ちょっと肌ねってぐらいになってますから、本当にこう1ヶ月前とかのやばい感じはね一応なくなってますからね。他にもねお便りでね、ニキビ情報をねいただいてたりするんですけどね、本当に心配してくださってねありがとうございます。まあ夏がね、夏がそうさせてるね、ちょっとそういう油のね分泌がね高くなりますから夏は、とか言って春先からなってましたけどね、そんなんでチンチンマンマンとピュートピュートということでした。ありがとうございます。そんじゃあねコーナーねやっていこうかなとね、今日はいいですよ、時間の調整もぴったり、やっぱり30分ぐらいね今週あったこと話してお便りいくつか読んで、そこでコーナーやって、でコーナー終わってでお便り読んでちょっとでお別れのコーナーをするというね、いや素敵なこのパターン入りましたから、じゃあコーナーね行きたいと思います。コーナー行けんのかな、準備が全然足りないですけど、おっぱいメロン、パソコン固まっちゃいそうなんだよな。はい、じゃあね、コーナー行きたいと思います。コーナーオナニー最前線、じゃあこちらのコーナーやっていきたいと思います。でオナニー最前線ね、どんなコーナーなのっていうねちょっとコーナー説明なんですけども、まあ、最近のねオナニー事情とかおすすめ AV や器具、まあ、テンガ、オナホ、ダッチワイフ、ローションとかね、あと過去にやったアホなオナニーなどね、まあ、そういうことについて喋っていこうかというねコーナーです。で今日のオナニー最前線は、今日ね始まりの時に言いましたおっぱいメロンね、これについて喋っていこうかと思っております。で今週は前編ということで、おっぱいメロンの情報をね、まあ、お伝えして、来週の後編の方でねおっぱいメロンの使用についてね、使用感、ね、使ってみた感じを、レビューしていきたいと思っております。でこのおっぱいメロンなんですけど、いつ発売なのかなと、ちょっとね用意しとけばよかったなと思ったんですけど、多分今年の6月だか7月ぐらいに出たものだと思うんですよ。 Amazon とか今開いて大丈夫かな、開いちゃおうかな、いや他のページ開こう、 OK、 あーパソコンが重い、いいです。はい、でまず、微妙かな。おっぱい、今、おっぱいメロンっていうね、 おっぱいひらがな、メロンがカタカナでね。でちょっと検索したんですけどね、で今画像が出てきてね、で見たらあんまり改めて見るとあれ違ったかなって思ったりしてね、今ちょっと後悔してる最中なんですけど、まあサイズ的にはね、まあ、小ぶりのおっぱいがついてますね、2つあるっていう、その胸の部分だけ切り落としたようなね、エロい、まあグッズなんですけどもね。で、まあ、肌触りは、手触りはすごくおっぱい、あ、なんかね、どっかレビューに書いてありますね、この手触りと弾力は若い子のおっぱいというよりはアラフォー間近の熟したおっぱいという感じというね、書いてありますので、まあ僕アラフォー間近の熟したおっぱいをね揉んだことがないのでね、全然わからないですけども。で、まあ、おっぱいがついていて、でこの谷間にねチンコが挟めるようになってます。で、あのチンコ挟むところにね、ちょうどなんだろう、胸板のところ、ここがちょっと蛇腹っぽくなっていて、そういう、まあ、チンコをね、スコスコした時にね刺激がね来るというね感じになってるんですけども、これいいのかな、まあ、サイズが横のね幅が19センチということでね、まあ、程よく19センチですね。で重さも、982グラムということでね、まあ1キロないぐらいですけども、ちょうどおっぱいとしてね、いい条件じゃないかなと思いますよ。でね、他調べてもらうと分かると思うんですけど、ないんですよね、おっぱいの大きさにちゃんとした近くて、でそういう柔らかさとかもねあって、でちゃんとチンコも挟めるっていうものって多分今までなかったんです。あったとしてももっとリアルな、なんだろう、上半身丸々みたいなね、シリコンでできてるようなやつで3万とかねするやつっていうのはあったんですけど、こういうもうおっぱいだけのところでそういう安いものってなかったのね、多少の大きさがあってね。そう考えるとこれちょっと革新的なんですけども、で、金額までね言ってなかったと思うんですけど、金額は3980円です。これ安いなっていう人とね、高っていう人ねいると思うんですけど、安いと思います、ね、僕は。だっておっぱいにチンコ挟めるんだって3980円で、こんなお得なのないよ正直。風俗にね行きたかったけど、でもその行くっていうねことも、一回パイ釣りをしたかったっていうのね、まああとそういうね風俗に行くって経験したかったってありますけど、でもここでもうパイ釣りっていうのを経験できちゃうので、正直もう風俗行かなくてもいいじゃないっていうねことじゃないですか。なのでとてもいいとね僕は思うんですけども、安いよね3980円で、そのノーリスクですよ、病気とかになるね。あ、もちろん親とかね友達が遊びに来た時にね、おっぱいが飾ってあるのが見られたら、そのリスクはありますよ。病気のリスクとおっぱいを見られるリスク、どっちが高いかって言ったらもうちょっとよくわからないぐらいのリスクになってますけど、親に見られたら本当普通に生きてくれよってね、普通に思われますよね。もう何も望まないから普通に生きてくれよってね、働いて彼女作って結婚してね、普通にしててくれよって、なんでお前働かないで一日ブラブラしてロストデッセイやっておっぱい揉んでんだよって、しかもおっぱいも生身じゃないし、アマゾンで買ってるって言ってね、ありますけど、まあそんなんでね、まあ年頃の男の子にしか分かんないですよね、何か穴があったら入れてみたいね、物があったら挟みたいね、あると思うんで、それにちょうどいいかなとね。おっぱいメロン、これちょっとね当たりっぽいですよ。買ったことある人ねいそうですよね、リスナーの中にもね、もしいたらね、使用感も教えてもらえるとね嬉しいかなと思います。で、まあ来週ね、ちゃんと来週ちゃんとねレビューをしていきたいと思うんですけども、お便りもね いただいてますよ。お便りもおっぱいについてね、お便りいただいてます。羊がいる水族館さん、こんなのが家にあったら彼女ができても呼べないだろうっていうね、ご指摘いただきました。ありがとうございます。ケロシさん、アラフォーなのにいいピンクですねっていうお便りいただきました。ありがとうございます。こちら355番さん、最低ですね、ありがとうございますね。そういうことですよ。まあアラフォーなのにいいピンク具合のおっぱいね。でこんなの飾っていたら彼女ができても呼べなくて最低ですねというね、全部つながりますねこれね、驚きの。まあそういうことでね、まあまだ来てないですからね、来てたら言われても仕方ないですけど、まだ来てないですし挟んでないですからね。ぜひ来週ね、お楽しみにということでね。もうローションもね、前に買ったあのあったかいホットローションがねまだ残ってますから。でもこの間一回ちょっと使ってオナニーしたんですけども、夏するもんじゃないよね、暑いね。あれは冬用ということでね。なのででも残ってるローションがもうね古いからね、他のやつが使えるのかなってことでね、僕もチンコがねかぶれちゃうんでね、弱酸性のね優しいやつじゃないとダメなんですけども、まあそういうことでね、まあ来週オナニー最前線後半戦ということでね、お楽しみにしていてください。それじゃあね、まあコーナーはこんなもんですよ。コーナー早いな、終わんのね。じゃあまたお便り読んでいこうかなと思います。さっきのねメンズ TBC の話で、お便りケロシさんです。今1000円台とかのキャンペーンしてたと思いますよ。ちなみにエステ系はプライバシーの観点から他の客と顔が合わないようになってますので平気ですよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。1000円台だったらねいいよね、ラジオのネタにぴったりな。だってみんな知りたいでしょね。中学生、高校生ぐらいだったら行くのかな。中学生とかだとさすがにねエステとかっていうのもまたあれかもしれないけど、高校生ぐらいでちょっとおしゃれを気にしてるよねメンズ&ボーイズたちは全く同じですけどもね、エステ行っちゃうんかなね。最近の若者ちょっとよく詳しく知らないんでねあれですけど、じゃあちょっとねもしタイミングが合えばねメンズ TBC 潜入してね、あのおしゃれになってみたいと、おしゃれに憧れるねボーイズ&ガールズたちにね、いろんな情報をねお伝えしていきたいと思いますよ。じゃああとね、おっぱいって今日おっぱいのね、なんでおっぱいメロンに行き着いたかっていうと、もちろん挟みたかったのもあるんですけど、ちょっと先週ちょっと話してセックスについてね罪悪感があるとね。でその反面ね、今週思ったのがおっぱいには罪悪感がないっていうことなんです。これ真理ですよね、世界の真理なんですけど、多分セックスしてるときはね、そういう童貞こじらしちゃってる人とかはセックス日常的じゃないから、やっぱり罪悪感がねなんかあるんですよ、変な違和感というか。だけどおっぱいを揉んでるとき、これ罪悪感ありますかとね、全国民に聞きたい、問いたいんです僕はね。おっぱいには罪悪感がないんです、不思議なことに。おっぱい楽しい、嬉しいですね、セックスごめんなさい本当に。なのででも多分ねおっぱいはまだあるんだよね、なんていうの、変な話じゃあおっぱいに触れる機会が今までなかったかって言ったらあったんだよね。子供生まれてね、生まれた後おっぱい触っておっぱい飲んでいたわけですよ。だからおっぱいには多少免疫があるんです。そして母性も少し感じるわけです、そこでね。だけど女性器っていうのはオンギャーの時だけですよ。オンギャーズルズルドーンみたいなね、で誕生した時だけですから、 まだそれこそ産声を上げる前の出来事ですから、産声を上げてから女性器とね触れ合いがあったかっていうのはないですからね、本当に皆無ですから。これはそういうのもあるのかなとね思って、だからおっぱい最高っていうね、だから下半身ね、下半身に興味あるね子 いると思うんですよ男の子ね。でも結局おっぱいに戻ってくるぞというね、もう宣言しておくから、僕もおっぱい好きで、で下半身好きになってまたおっぱい戻ったって経緯があって、そっからもずっとおっぱいですから、おっぱいは裏切らないね。まあそういうことで、で、おっぱいお便りいただいております。ラジオネームケロシさん、おっぱいおっぱいね、ABCD ね、 D とかいいですね。手のひらにちょっと収まらないくらいで、大きすぎないあたりに女性の美を感じます。でもなんだかんだで好きな女性や彼女のならサイズがどうあれ別、格別ですよ。女性は信じられないかもですが、男性はこの辺分かってくれるんじゃないかなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうことです。結局ね、もう女性のタイプはどんなのっていうのと一緒です、ね、好きになったのがタイプですから、だからもう別にサイズとかね言っても関係ないですけど、ただやっぱり希望するのであればね、僕もその D カップね、 D カップですよがベストだと思いますよね。 A だと小さい、 B だと足りない、 C だといいんだけどベターですよね。で D だとベスト、で E だと大きすぎちゃって垂れる可能性がね、未来的にね。僕はだから50歳とかになってもねセックスをしたいと思ってるから、おっぱいは垂れない方がいいのでね。そうするとやっぱ C か D ね、でできれば D の方が嬉しいですけどっていうねところありますからね。そういう理由付けもありますから、みんなね。まあでも、そう考えると C なのかな。でも C よりちょっとそのなんていうか下乳がちょっとね出るぐらいの、結局はその手のひらに収まらないくらいのね、ちょっとねぐらい考えたら D カップがベストなんじゃないかなとね思いますよね。大きすぎてもね本当にケアが大変だからね、その辺がと思ってますね。じゃあそんな感じかなね、おっぱいについてで。じゃあお便りねちょっと読んでいこうかな。ラジオネームモーリポさん、今度日曜にデートすることになりました。先週酒の席でキスして、翌日気まずくなったと言ってお話ししましたが、土曜日に突然相手の方からデートに誘ってきてくれたのです。これってもしかして最後まで OK ってことなのかな、パルさんはどう思いますかというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ第一歩を踏み出したということで、さすがにこれでもう最後まで OK かって言ったらまた怖いですけどね。でもまあ普通に積み重ねていったら最後までいけますよね。おめでとうございます、ご結婚おめでとうございますね。息子さんのね誕生祝いね、なんか渡さないといけないですけども、いや本当に良かったのかな。モーリポさんがその子のことをね好きになるんであればね、いいと思うんですけど、でまあ女の子の方から言ってきてくれたなんてね、こんなにありがたいことないですよ。こっちがねもやもやして誘おうかなどうしようかなって考えてるところで、女の子の方から誘ってきてくれたんであればね、そういう僕らみたいな草食系と言われる受け身系のね人間にはね本当に助かるね。本当だよ、女性はみんな押し押しで来ないとね、僕らみたいな受け身系がいますから、受け身系は本当に自ら何もしませんからね、自らアプローチするというねことをその DNA の中からね引っこ抜かれてますから、なのでこういう風に誘ってきてくれるとね本当はありがたいんですね。ということで、まあ毛利子さんはまあ真摯にね、真摯な態度でね臨んで、でまあ普通にキスを、ね、 キスをしてしまったとはいえ、まあ、キスからの段階から始めるんじゃなくて、一回ね、戻って、ね、ちょっと一本抜かし、二本抜かしでね、キスしてしまったから、ちょっと戻ってみてね、デートを重ねての、で、改めてのちゃんとしたキスをして、ね、で、その先に、っていうのを望んでね、行ったら僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、あの、恋愛達人のね、言葉ということでね、ちょっと心にね響いたんじゃないかと思うんですけども、まあ、そんなんでね、彼女できねえな、いいな、もうリポさんなっていうねことです。まあ頑張ってね、お付き合いすることになったらね、教えてもらえたら嬉しいかなと思います。焦らずね、焦らず普通にデートをね 2、3回ぐらいかなやって、4回目ぐらいでキスをするというね、このパターンでいきたいと思います。僕がするわけでもないですけどね。じゃあ頑張って、くれると嬉しいですね。そんなんで、じゃああともう一個ね、お便り読みたいと思います。ラジオネーム、ラジオさん、パルさん、こんばんは。我が輩今週からバイトを始めました。時給900円で毎日雇われています。バイト代が入ったらノーパソを買おうと思ってます。予算5万円以内で、でも電気屋に行くとだいたい10万円とかするし、メモリーとかハードディスクとかワードばかりだし、わけわかめです、うん、あ、はてなワードばかりだしわけわかめです。動画とかがスムーズに見れるやつって、何メモリーくらいのやつなんでしょう。アドバイス期待してます。きっとパソコン買えば素敵な女が現れるはずというね、お便りです。ありがとうございます。まあパソコン買えばね、画面の中にね、あの、彼女ができますからね、素敵な出会いがあると思いますよ、ね、もう二次元で、俺たちはもう二次元の女でいいんだっていうね、諦めると気が楽になるっていうねところありますけど、まあメモリーとかね、今そんなに安いパソコンでもね、それなりのスペックがありますから、ノートパソコンだとね結構制限があるからあれですけど、まあ、ハードディスクがどのぐらいですか今ノートパソコンだと。1テラとかだとさすがにノートパソコンだとね厳しいでしょうから、外付けハードディスクを買うとしても普通に内蔵としてはまあ300、500ぐらいのハードディスクとね、ギガですよ、300ギガ、500ギガぐらいで、でメモリーとかもできれば2ギガ欲しいですね、うん、でそうしたら今売ってるやつだったら大概は問題ないと思います。だって問題ないよ。だって俺3年前のパソコン、3年前のやつで10万円しないぐらいのノートパソコン使ってね、このラジオもやってますしね、普通のネットサーフィンも全部やってますけど、そんな問題ないですから。なのでまあハードディスクは後で買い足しできるので、メモリーを2ギガあれば、あとは本当はねコア2デュオとかあったらね CPU とかいいんでしょうけど、そんなにこだわらなくてももうみんな高スペックですから、メモリーだけね気にして2メガ2ギガか2ギガ4ギガ4ギガとかあったらね素敵ですけどね。まあこれを買い直すというのを考えてねやった方が、パソコンやっぱ3年スパンぐらいでね買えてった方がいいと思うんでね、本当はね。なのでそんなに高いのをね頑張って買わなくてもいいと思いますね。まあ店員さんにも聞いてね、考えたらいいんじゃないかなと思いますよ。じゃあね、この辺でお別れのねコーナーね行きたいかと思いますよね。お別れのコーナーね、ちょっと今週ね話したかったこと、まあ話してないこととかね、あと読めなかったお便りをちょっと読んでいこうと思っておりますね。そんな今週ね、あーコーナーがあった、まだやりたかったコーナーがあったんですね。コーナー少ないからと思って実はね用意してたんですね。ということでね、 本当はコーナーで紹介するはずだった、ピックアップウィークリーニコニコ動画ね、ちょっと刺さってやっちゃいますよ、ね。まあ、あの今週見たねニコニコ動画の中でね良かったやつをねおすすめということで、お伝えしようかと思っていたんですけども、さっとね昨日かな、昨日か一昨日ぐらいに出たやつなのかな、90年代アニソンツアーっていうのがねあって、まあ、いろんな歌い手の人がね、90年代のアニソンをね歌って、でそれがまあ歌が1曲終わると次の動画にね移ってというのね、でツアーになっていくっていうのがあったんですけど、でここでまあ僕もね90年代が一番ピークでしたから、だって1990年から2000年ですから、その10年って俺が15歳、じゃ10歳から20歳の間だからね、あのグッズグズグッズグズの頃ですよ、確実に童貞の頃ね、あの僕22歳と11ヶ月まで童貞でしたから、ちょうどここの辺までは全部童貞ですから、素敵なねアニメ漫画ゲームね、もうこれ一本で来てきましたからね。で内容としてはねいろんな歌があったんですけど、まあ爆裂ハンターとかね、あとロミオの青い空、ゴーストスイーパー三上、セーラームーン、悠々白書、なでしこね、なんかこの辺いっぱいありました。で一番最後にね、ブルーシードがねありましてね、おじさんちょっと嬉しくなっちゃったぞっていうねことだったんですけども、いやブルーシードだよね本当に、今見ても今そのなんていうの映像を見てても全然遜色ないよね、その今やっているアニメと全然だ、変な話今やってるアニメの中にブルーシードがトンって入ってきたらもう全部抜くよね本当に、今見ても本当に設定もいいし面白そうだなと思ってちょっと感動しちゃってね、でみんななんかあ懐かしい懐かしいっつってね、でまだブルーシード見たことないね若い子たちもこのアニメ見てみたいとか言ってる子もいたから、おじさん嬉しくなっちゃってね、で僕あのブルーシードねあの海外版ですけど DVD ボックス持ってますからね、あとビデオ版はねあのちゃんと日本のやつをね全話持ってますけど、だもしねブルーシードね見てみたいよっていう人いたらね、DVD ボックスあるんでね、もしまあ直接会うような機会がねある人だったらね、お貸ししますからね、その時言ってくれると全然ブルーシード信者をね広めたいと思ってますから言ってください。まあそんなんかな。他爆裂ハンターとかね、なんかその赤堀悟とかね、前世紀のね、ああいうライトノベルとかのね前世紀ですよ。本当にスレイヤーズとかね、あれ面白かったんだよな。今見ても面白いのかどうかあれですけど、あの頃はすんげえ面白かったんだよな小説と思ってね。今ねライトノベルとかっていうと。ライトノベルとかってもう小説なのかよみたいなね言われ方しますけど、いや面白かったんだよなと思ってね、そんなノスタルジーに浸ってしまいましたとさ。であとね、お便りちょっと読めなかったのでちょっと読みたいんですけど、よいしょ、ラジオネームふうこさん、びっくりなことがあったので聞いてください。仲の良かった上司がこの春私と同じ頃に退職しました。上司はそれまで子供はいらないけど結婚はしたいと言って婚活をしていたのですが、先日突然結婚します、妊娠してますの報告がありました。私は婚活がうまくいったのだと思い、相手はどんな人なのだと尋ねると、なんと13歳年下の元同僚でした。もうびっくりです。上司とはその人への仕事上の愚痴をよく言い合っていたのに、退職の時にはすでに妊娠していたそうです。嬉しい報告ですが、なぜか、なんだか複雑な気持ちです。そういえば昔勤めていた会社では同僚の男性が結婚しましたと突然報告、みんな驚いていると、翌日には父親になりましたと2度目のびっくり、そして相手を聞いて3度目のびっくり。以前働いていた派遣社員さんでやはり退職前に妊娠していました。あと既婚の派遣社員女性が 今度結婚するのと言い出し、え、旦那さんがいるはずではと尋ねると、内緒にしていたけどすでに離婚が成立していて、離婚後の6ヶ月間は再婚できないために、その期間が終わるのを待って入籍するとのこと。そして相手は同じ会社の営業マンでした。みんなうまくやってるんですね。はるさんはこんなびっくり結婚発表の経験はありますか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。結婚発表ね、あまりびっくりっていうのもないかな、そんなないね。っていうか周りでそんなにね結婚してるやついるけど、そんなにびっくりはないですね。風子さんの周りはかなり多いっぽいですけども、でもこんなんなったからもう本当にみんなうまくやってるよねっていう感じだよね、そのエピソード的にね聞いても。やっぱし同僚が多いんだね。同僚で、で妊娠、お前らゴムつけろって本当にって思いますけどね。こんなにゴムを推奨しているね、ラジオ番組ないですよ。そういうエイズ撲滅キャンペーンとか言ってるところよりもナチュラルで言ってますからね。全然誰も話題にしてないのに、コンドームしろとね、いらのお世話だとね、でもコンドームしろという話ですけど、すごいねみんなね、濃い大きい人生だね。まあ理解できねえけど、まあやっぱしだ、婚活っていうのは一番はまあ仕事するっていうのが多分一番の婚活なんだねって、ここで一番分かったね。お見合いパーティー行くよりも就職しろとね、そういうことだよね。就職してないやつの場合はね、就職してるやつで出会いなかったらお見合いパーティー行くべきだけど、仕事してないやつはね、就職活動かな、これが一番の、出会いのね近道ということでね、よく分かったという。まあもしかしたらだよ、俺もねこんだけ彼女できない、結婚したいと、子供が欲しいとね言ってますけど、それこそなんか就職したらね、1週間後にはね彼女できましたね、で1ヶ月後にはね結婚しますって、3ヶ月後にはね子供できました、ありえるからね本当に。だからまあ周りではいないですけどね、びっくりはね。第一段のねびっくりとしてね、俺が先陣を切ってね、頑張っていきたいと思います。なんで彼女できねえんだろうな。ね、彼女できないなーってね、今日もちょっとね一日うなってましたね。はい、じゃあそんな感じかな。あとお便りね、ラジオネームケロシさん、胸の罪悪感ってマンマンと比較するとあんまないかもってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。本当だよね、おっぱいの罪悪感は少ない、そう感じる男性はいたということでね、やっぱりこれも学会に発表しようとね思っておりますのでね、期待してくださいね。どこの学会かどうかあれですけどね、おっぱい協議会の方でね立ち上げましょうかね、おっぱい協議会ね。おっぱいについてだったらね、いくら研究してもね飽きませんし、研究隊としてね女の子をね、来てもらっておっぱい揉んでもセクハラにならないし、お金も取られない素敵な競技会ね。あ、ちょっと怖いですね。おっぱい、お父さん仕事何してんのって、うん、お父さんおっぱい揉んでるんだよつって、まあいいですね。はい、おっぱいは挟むもんですからね。じゃあお便りはね、じゃあそんなところで、じゃああと俺今日言いたかったことね、今日言いたかったことどうでもいいんですけど、帽子かぶるじゃないですか人間で、でも髪の毛が薄い人間は帽子かぶって帽子脱ぐと大惨事になってるんですね、薄い人今うんうんつってると思うんですけど、でだからもう 帽子かぶっちゃったらもう人前で帽子は脱げないんです。なのでもう正直人前でズボンを脱がされてチンコが丸見えになるよりもかぶってる帽子を取られる方が苦痛っていうね、っていう風に思いましたね。どうでもいい。ただこれは本当に満員電車の中でもスクランブル交差点のど真ん中でも共通ですよ。ズボン脱がされる方がマシですよ。全然ね、全然チンコが出た方がマシです。その時俺がいくら勃起してようがね、問題ないです。帽子取られる方が嫌ですね。そのぐらい困っているね。だからリーブ21に手を出すってねことです。あとないかな。あとね、今週ね、発見しまして、今週発見じゃなくて、なんか結構前にね知っていたことだと思うんですけどね、窓ガラスがあると思うんですね、ベランダのね窓がね、あそこのねカーテンをね、カーテンちゃんと閉めるとよく眠れるんですね。びっくりしましたね。いや、もう一人暮らし長いですよね。むしろカーテン使ってた歴史も長いですよ、生まれてからずっと。だけどやっぱ最近ね、そんなにねカーテン重要視してなかった。ほとんどカーテン開けっぱなしで寝てたのね。だから朝方寝るとね、もう10時11時にはもう日がガンガン差してもう眩しくて寝れないぐらいで寝不足だったんですけども、でもカーテンちゃんとあるんですよ。あるけど半分ぐらいとか3分の1ぐらいしかカーテンちゃんと閉まってなくて、めんどくさくてね。で今週なんとかなんかね気になって、カーテンじゃ全部閉めてみようと、カーテン全部閉めて寝たら、これは不思議、いくらでも寝ていられるね。そんなんで今日もね夕方の5時まで寝てましたけど、まあそんなんでね、睡眠不足ね、あと寝てもすぐ起きてしまう、こういう人ね、カーテン閉めてくださいね。まあみんな多分閉めてると思うんですけど、カーテン閉めたらね眠れますからね。驚きのね研究結果ということでね、これもおっぱい同様ね学会に発表したいと思います。じゃあそんな感じかな。で今日もね1時間ご視聴ねいただきましたありがとうございました。早かったね今週もね。本当はねちゃんとコーナーねやりたかったんですけどね、ウィークリーピックアップニコニコ動画ねもったいないなと思いましたけども、じゃあ来週ね、来週は8月の29日日曜日のまた23時からねやっていきたいと思います。もう8月も終わって夏休み終わりということでね、ちゃんと宿題しろよみんなな。まあそんな学生聞いてないですけどね、もう誰も聞いてないですけどこのラジオね。まあもし聞いてる人いたらね宿題しましょうね。で、そんな感じだよね。もう8月で夏もね終わりでね、夏らしいことみんなしてないと思いますけどね。うん、俺がしてないってことはみんなもしてないってことでね。まあビアガーデン行きたかったなぐらいですか夏ね。海行きたいというよりもねビアガーデン行きたかったんですけどね。なので9月になったらね、まあ彼女作ろうかなね。俺夏に彼女作る予定だったんですけどね、もう本当に8月終わっちゃうと9、10、11、12とあと4ヶ月しかないんですから、今年彼女作るっていうねちょっと目標がね達成できないとあれなんでね、9月から本気を出そうと。だから9月までに体力作りをね、肉体をね、うまく腹筋割ってね頑張って、モテたいと思います。じゃあまあそんな感じで、お便りもねこんな感じで全部読めて、はい大丈夫かな。はい、じゃあそんな感じでね、今週もねご視聴いただきましてありがとうございました。来週はおっぱいね、おっぱいメロンのね話をしたいと思うからね、ぜひ聞いてやってください。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。